ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューするヒューマンラボ。山ガールなんて言葉よく聞きますけれどもね、まあ女性に限らず山や森を楽しむ人本当増えていってますが、そんなたくさんの木々に囲まれた空間本当に気持ちがいいですよね。そんな木に登ってみたいななんて思ったことは皆さんありませんか？まあ子供の頃ね、木登りを経験したという人は結構いらっしゃると思います。まあ大人になって、まあさらに女性は特に木に登るなんてことは滅多にないんじゃないでしょうか。今日はロープを使って男性はもちろん女性も、そして小さなお子さんでも木に登ることができるツリークライミングを紹介したいと思います。ご出演はツリークライミングジャパンのオフィシャルインストラクター濱田博明さんです。濱田さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、私お会いするのは今回が2回目になるわけですけどね。
そうなんですね。
まあ本当にこんなに簡単に木に登れるのと最初私もお会いしてお話聞いた時思ったんですけれども、まずはですねツリークライミングについて簡単にちょっと教えていただけますか。
はい、はい、ツリークライミングと言いますのは、まあ、日本語に直すと木登りなんですけども、はい、まあ、普通の木登りっていうのはその体一つでこうよいしょよいしょと登るんですが、うんうんうん、でツリークライミングの場合にはですね、はい、それをよりこう安全にするために、まあ、ツリークライミングの道具、まあ、ギアというものを使いまして、で一つはですねロープですね、
はい、
でこのロープというのを木にかけまして、その木が例えば枝がありますので、その枝にかけたところまでは安全に登れるように、うん、まあ、ロープを命綱にして、それからまたロープのその結び方によって、まあ、落ちないように工夫をしてですね、うん、登っていく方法でございます。まあ、それが、まあ、ツリークライミングでですね、発祥地はですねアメリカで、まあ、日本で始まったのがちょうど2000年ということですから、まだ新しいスポーツになります。まあ、スポーツと言いますかね、レクレーション、
レクレーションって言ってるんですかね。
はい、
まあ、だから我々が、子供の頃にやった、まあ、その手でこうやって頑張って登る、
はい、
いわゆる木登りとはちょっと違って道具を使ってより安全に登ろうと。
そうです、
いうことですよね。
そうなんです
よ。やっぱり僕も木登りなんて正直小学校以来やってないかなと思うんですけども木の上に登ると気持ちいいんでしょ。
そうですね、登ったもんじゃないとわからないので、
やっぱりそうなんだってなるとやっぱ登ってみたいなと思うんですけれどもね。でこれが男性はもちろん女性も大丈夫。
そうですね、ほとんど女性の方が特に勇気があるんじゃないかなということもよくあります。
高い木に登ったらおっかないんじゃないかなと思ったりするんですか。
そうですね、じゃあ男よりもですね、女性の方がですねやっぱり登るときですね、なんかまあお産っていうのもあるんでしょうね。男性途中でこう木を失うって言いますけども、女性の場合木登りもですねやっぱり強いような気がしますね。
はい、それからお子さんね、子供たちでも大丈夫なんでしょ。
大丈夫です、
はい、一番下は何歳ぐらいから大丈夫ですか。はい、
先ほど言いましたハーネスって言いますかね、道具の中に、まあ押し目のように履く、
はい、
ロッククライミングで言えば、まあ、ハーネス、
うんうん、
でツリークライミングではそのサドルという道具があるんですけども、
はい、
まあ、それをこう履けるサイズがありますので、まあ、傷用のサイズで、4歳からですから4歳ぐらいからでは自由に登ることができるようになります。
そうするとかなり小さなお子さんから大丈夫ということになりますね。はい、体格とかは関係あるんですかこれ。
そうですね、
体重の重い軽いとか、
はい、あら
あらって私を見てあらって言いなかったんですけど
大丈夫だと思います。
例えば僕ぐらいこんな、はい、まあ大きい、巨漢でも大丈夫ということ
ですか。大丈夫ですね。ただロープにも太さがありますので、まあ、適正な体重は100キロとは言いますけども、まあ、100よりも高い方の場合にはまあそれなりに工夫しようかと思います。
はということはもうほとんどの方が大丈夫と。
そうですね、
いうことですね。はい、自分のほらロープ使って登るわけでしょ、
はい、
腕力とかは関係あるんですか。
腕力はですね自分の体を支えるぐらいにしか使いません。であとはですね、まあ、足で立ち上がる力があれば、まあ、大体大丈夫です。はい、ただ足で自分の力で立ち上がれない方でもですね、うんうん、そういう方の場合には、まあ、私たちはよくフィジカルチャレンジャーっていうんですけども、まあ、体ちょっとこう怪我されたりとか、また足がご不自由だったりとか、そういう方のことをそのフィジカルチャレンジャーと言いまして、まあ、木登りするときには、まあ、誰でもみんなこうチャレンジャーという気持ちでですね、でそういう方の場合にも工夫することで登ることは誰でもできるようになりますので、
はい、 本当にどなたでもと。
そうです。
いうことですね。で、単に木に登るだけじゃなくてですね、やっぱり木に登ってなんか木の上でキャンプしたりとかいろいろその上での遊びもあるんですってね。
そうなんですよ、で、あのキャンプの前には例えば登って疲れたらですね、下からお茶をあげてもらって、お茶一服しましょう、
ね、あら、いいじゃないですか。
もちろんそのケーキでもいいんですけど、あの例えばあの上の方にですね、2つの木の間にツリーボートといって、まあ、ハンモックみたいなものを張りまして、
はい、
でその上に寝て寝転がってですね、で一晩泊まることもできます。
うわ
まあ、ツリーキャンプと言いますけど、
すごいですね。なんか木の上にで生活できそうな。
そうですね。ただ問題が一つありまして、トイレが問題なんですね。
あ、そうか、これは困りましたね。
ですね、
まあ、そういう時はちゃんと降りて、
はい、降りてもいいですし、ある時ですね、ジョン先生とイベントをした時にですね、ジョン先生、子供たち来る前に僕隠れるって言ってですね、木の上で隠れてたんです、
はい、
で子供たちいつまでたっても来ないんですよ、
で
みんな問題と言ったんですね、ジョン先生が。何って言ったら、ジョンさんというのはですね、うちの校長先生のことなんですけども、はい、校長先生が、でどうしたんですかって言いましたら、あのおトイレ行きたくなったのって。どうしますか、ペットボトル投げて。
あ、
ペットボトルあげました。
なるほど。
でそれで事なきを得まして。
なるほどね
子どもたちは大喜びでした、
まあ、そうやっていろいろ体験できると。
そうですね、
いうことですよね。あの非常にこう自然と親しむようなことがね、体験できそうなんですけれども、そもそも浜田さんがそのツリークライミングに出会ったきっかけというのは、
はい、
何だったんですか。
ちょうどですね、私があの、まあ、保育園のをしておりますもんですから、あの子どもたちと何かこう野外での活動とかですね、何、か面白いものないかなと思って、ちょうど今から11年ぐらい前ですかね、2000年ぐらいにですね、アウトドアという雑誌がありまして、それ見てたらですね、途中のページに、3ページぐらいにわたってですね、ツリークライミングという説明で写真入りのですね、まあ、ページがあったんですね、
はい、
でそれ読んでまして、ロッククライミングは聞いたことあるけども、ツリークライミングって何だろうと思いまして、で調べましたら、まあ、アメリカにあって、で2週間ぐらいであの資格が取れると、あならと言ってすぐあの申し込みをしたんですね、で、まあ、準備とかしようかなと思ってましたら、1週間ぐらいしてからちょっとこう、外人っぽい方が日本語で電話してこられたんですね、
外人っぽい方が日本語 で、
はい、で先ほどの実はそのジョンさんだったんですね。
あ、それがあの校長先生のジョンさんだったわけですか、は
い、
そ
うです。でちょうどその年に日本でも、ツリークライミングジャパンという組織を立ち上げたので、はい、日本でもできるから、まあ、あの瀬戸市の上皇寺というところに、岐阜のですね、
はい、
ありますから来てそこで受けませんかってことだったんで、あ、よかった、日本でできたのでということで受け始めたのがきっかけです。
わあ、じゃあわざわざアメリカへ一回申し込んだけど行かずして日本で取れた。
行かないとよかったんですよ。
はあ、い、なるほどですね。まあそのまあ、取ったのがツリークライミングのインストラクターの資格と、はいはい、いうことになるわけなんですけれども、はい、これはどういう資格になるわけですか。
はい、ツリークライミングジャパンのオフィシャルインストラクターという資格なんですけども、あの実はあの資格もいろいろあってですね、これは木登りができるという資格、自分の責任で自分が登る資格が、ベーシックツリークライマーという資格、
はい、
その上がですね、実はベーシックは、まあ、大体広葉樹という手がよあの枝が横に広がっているような木を登るためのですね、資格で、他に針葉樹、まあ、例えば杉とかヒノキとかですね、まあ、そのようなモミの木とかそういった木にも登れる資格を取るためにはツリークライマー、そしてあのその後に、まあ、ファシリテーターというイベントをその企画して子どもたちに安全にあの登らせてあげられるという資格で、その次に実はあのインストラクターという資格がありまして、それはあの例えばベーシックツリークライマーだったり、それからツリークライマーの、講習会をあの行うことができるという資格で、またもちろんイベントなんかもしていくんですけども、まあ、そのような資格になります。
それを浜田さんは持ってらっしゃると。
そうです、
取られたわけですよね、はい、あのまだまだ日本にはインストラクターの方はそんなにはいないんでしょ。
そうですね、あの、まあ、正確な数はあのホームページの方で、あの、多分講習会があったらですね、その後インストラクター増えてるかもしれませんけど、まだそんな多くはないんですね、だいたい20名ぐらいでしょうかね、
日本で、はい、全国で。
そうです。
熊本では、
熊本まだ一人なんです。
もう浜田さんお一人。
はい。
あ、そうですか。
よかったらぜひ受けられませんか。
いや、そんな僕でも取れるもんなんですか。
大丈夫です。
あ、そうなんですか。
はい。
なんかステップアップしていかなきゃいけないよ、はい、
ベーシック、そしてツリークライマー、ファシリテーター、そして次がもうインストラクターですね。すぐです。
いや、すぐですと簡単におっしゃいますけどね。女性でも取れるもんですか。
取れます。はい。あの女性でも持ってらっしゃる方いらっしゃいます。
へえ。 いやーなんかより自然のことを身近に楽しく感じられそうな、そんな感じで、で自分たちでイベントも開くことができるということですよね。そうです、はい、でイベントの今ちょっとお話が出ましたけれども、浜田さんたちが、まあ、主なツリークライミングの活動場所とされていらっしゃいますのが、辰田山の野外保育センター雑草の森というところがあるんですが、
はい、
ここでいろんなツリークライミングを含めた野外活動を実は浜田さんたちがやっていらっしゃると。
そうなんです。
雑草の森というのはどんなところなんですか？
熊本市内のですね、これは辰田町にあります陣内、
はい、
辰田山って言いまして、ちょっと熊本市内にあるこんもりとした丘みたいな山なんですけども、
はい、
そこ の一角にある、まあ、施設でございます、
はい、
これは熊本市にあります、社会福祉法人施設だったり、また民間立のですね、保育所の母体となります、社団法人、熊本市保育園連盟というところで、はい、まあ、運営をしている施設でございまして、でそちらの方で、まあ、いろんな子どもたちがお泊まり保育をしたりとか、まあ、例えば少年自然の家とか、いろんなこうそういった施設は大きな子たちの施設あるんですが、
はい、
実際保育園とか幼稚園 の年齢の子どもたちが泊まれる施設はそうないんですね。
なるほど、
はい、でそのためにみんなで作った施設ですので、いろんなそういった活動、子どもたちが来て、もちろん小学校の子たちも来て構わないんですけども、活動ができるような場所として今いろんな活動を計画して行っています。
宿泊もできる？
宿泊もできます。
できるんですよね、
はい、宿泊は、まあ、子育ての、まあ、サークルだったり、
ま
あ、そのような子育て団体であればですね、申し込みをされれば宿泊することができますので。
なるほどね。ここではいろんな体験とおっしゃいましたけども、例えばどんな体験ができたりするんでしょう？
はい、例えばですね、一番近いイベントとしましては、今度ですね10月の16日に、
はい、
この雑草の森の方でわんぱく祭りというイベントが、
はい、
この熊本市保育園連盟の方主催でですね、
はい、
行われます。
でわんぱく祭り、
はい、でその中ではですね、ツリークライミングに限って言えばですね、ロープコーナーというコーナーがありまして、野外のですね活動のコーナーで、その中に、ロープを使って遊びますので、ツリークライミングも、山の中で
もちろん、はい、やれると
できるということです。
は
で誰でも来れますので、朝の10時ぐらいからですね、
はい、
夕方の3時ぐらいまで、
も
うずっとやってますので、ぜひ遊びにいらしてください。
これは別に申し込みとか関係なく、
誰でも申し込みは必要ありません。
遊びに行くっていう感覚でいいわけですか？
そうです、はい。でその日がかなりたくさん の子どもたち参加者がありますので、駐車場だけはその中の近くにあります小学校の、まあ、予定地の方に止めて、まあ、そこから10分ぐらいですけども、まあ、オリエンテーリングをしながらですね、来ていただくということになりますけども、
いやもうせっかくですからもうそこは自然の中歩いてきていただきましょう。
そうです ね、
でいいと思います、はい、ちょっと改めて紹介しますと、第20回わんぱく祭り、これが一番近いイベントになりますね。10月16日日曜日です。10時からお昼の3時までということで、場所は今紹介しました、辰田山にあります雑草の森ということでね、こちらに来ていただくといろんな野外活動、そして今日もちろん紹介しましたツリークライミング、ロープを使ったいろんな遊びなども体験ができるということですね。これほらもう安全に子どもたちに自然の中で遊ばせられる場所っていうのは結構や考えるんですよね。
そうですよね。
ねえ、ぜひそういったのもやっぱりこう浜田さんたちから教えていただきたいですし、我々親の世代もですね、子どもたちはもちろん楽しめるということになっています。今日はですねツリークライミング紹介しましたけれども、まあ男性はもちろんね、女性それからお子さんまで一緒に楽しめるということで、なんか家族で登って上でなんか食事でもしたら楽しそうですね。
いいんじゃないですかね。
ねえ、
はい、やりたいですね。
ねえ、そんな楽しさが広がるお話でした。今日お話を伺いましたのはツリークライミングジャパンオフィシャルインストラクターの浜田博明さんでした。浜田さんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
以上ヒューマンラボでした。